みんな天才化チャンネル日曜版、皆さんおはようございます。ハリヒトです。
ボンのオニマルです。
この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才化機構がお送りするラジオ番組です。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局からお送りします。今回も収録はミンテンスタジオです。改めましておはようございます。春人です。
改めましておはようございます。煩悩二丸です。
今回は辛い時のメンタルの保ち方についてやりたいと思います。
また難しい話を持ってきたね。なんかあったの？
いや、前回久しぶりに自転車に乗ったんですけど、自転車といってもロードバイクで走りに行ったんですけど、久しぶりに乗ったもんで足がもう辛かったので、坂道ですごいスピードを落ちたんですよ。その時に足に向かって頑張れ頑張れって言い続けてたら勝手に足が動いてくれたということがありました。
へえ。でもね、それって今まで何回も教えてきたじゃん
まあそうなんですけど、今回初めて自分の体で理解しました。
ああ、腑に落ちたっていうことなのかな。
はい。
頭で理解することと体で理解できることって違うもんね。
はい。
よかったじゃん。
よかったです。
ところでさ、その自分で自分に対して声をかけるっていうことの重要さって君気がついてる？
気づきました今回。
体を動かす時だけではなくてね、日常いろんなことでそれって役立つんだよ。
はい。
例えば朝起きるとき、
はい、
ついつい目覚まし止めて寝ちゃうじゃん、
はい、
そんな時にとにかくお前は起きるんだって声をかけないとまあなかなかね
起きれない、
パッと。でそのね、心と体の動きとのメカニズムをじゃあちょっと説明しようか。
はい。
これ人間でも鬼でもそうなんだけれども、何かやろうとした時とか、何か成し遂げたいことがある時とか、まあ、直近のものでも遠い未来のことでもそうなんだけれども、何かしようとした時に必ず反対の思考が生まれるのね。
はい。
例えばよくある話だけども、女の人なんかがよく言うね、痩せたい、ダイエットしたいとかさ、よく言うじゃん、
はい、
でも痩せたいけど丸々できないとかさ、痩せたいけどケーキ我慢できないとかさ痩せたいけどお酒我慢できないとかね、
はい、
いろいろね、できない言い訳は先に思いつくの、
はい、
どうやら人間も鬼もね、その辺は一緒でね、何かしら言い訳を先に思いついちゃうんだ。
やらない言い訳を。
そうそうそうそうそうそう。そういうのをね、自己一致していない状態っていうんだよ。
はい。
春人はもう気がついてると思うけども、自分の心の中にいろんなタイプの自分がいるだろう。
はい。
ね、そしてその自分と自分の表層の意識が対話してんのさ。
おお。自分と自分が対話している。
そう。でね、必ず反対の何かが生まれているっていうのに気がついてほしいわけ、
はい、
でその反対の何かっていうのは力の向く先が反対なので、普通そのままにしておくと何にも行動できない自分がそこに存在してしまうわけ、
はい、
ところがその力の向け先っていうのを揃えていくと、どんどんやりたいことができる自分っていうのが実現するわけ、
はい、
で誰しもが心の中に ポジティブな自分、ネガティブな自分、もういろんな自分がいるんだけれども、それらと対話するときに何を使ってるかというと言葉なんだよね。
へ
ー、頭の中で常に言葉がね生まれてるの、
はい、
じゃあね、言葉をたくさん知っている人と言葉を少ししか知らない人では実は思考の深さが全く違うっていうことはもうこれは明らかに分かってるのね、
はい、
なので自分でね響く言葉とかなんかそういうことをねいろいろ探っていって自分にどういう声かけをしたらいいかなっていうのは自分のノウハウとして蓄積するっていうことが大事なんだよ、
はい、
すると何でもうまくいくさ、
はい、
で今回君がやったのは自転車乗ってて足がつらい、そんな時にもその辛さをバネにどんどん進みたい、そういう気持ちがあったんだけれども実はもうやめたいとかもう降りようかなとか、
はい、
休もうかなとか、
はい、
いろんな気持ちが生まれたと思うんだよね、
はい、
でね、ああもうダメだっていう言葉に支配されるともうダメなの。
そうですね、そこよりそれ以上進めなくなりますね。
そうそう、ところがさ人間も鬼もそうなんだけど頭の中で言語としてその瞬間瞬間に生み出していくことを強制化するとさ他の言語が出てこない、他の言葉が同時には出てこないんだよ。
そうですね、
うん、ということはやるんだ、動くんだ、前に進むんだっていうような言葉で頭の中を支配してしまうと
降りようとかっていう考えは生まれなくなる、
生まれなくなる、それを超越していくんだな、
はい、
そして心の中にいるいろんな自分の方向性が揃った時にすごい力が出るんだよ。
お
よくねスポーツ選手がゾーンに入るとかって言うじゃん、
はい、
あれってそういうことなんだよ。
あそういうことか。
そうだからね日常の小さなチャレンジの中でねそういう達成感を味わっていくっていうのもすごい大事で、
うん、
とにかく毎日毎日何かしらのチャレンジで自己一致させるっていうのがねすごい心のトレーニングになるわけ、
はい、
で強いて言うとそれはちょうど成長期である君たちの体にとってはとてもいいことなんだな、
はい、
でね何でもそうだけどスポーツとかまあ別に書道とかでもいいんだけどさ体と心を一緒に動かすようなことってあるでしょ、
はい、
そういうのはこの自己一致をさせた時の自分の力の源、それに気がつくためにはねとてもいい訓練なの、
はい、
どんどんやっていくといいよ。
ああそういうことを。
そう
自己一致させるために。
そうだから何かね日常些細なことでもいいんだよ。例えばバッティングセンターに行ってね、
はい、
150キロの球を最初から打とうと思ったらなかなか難しいかもしれないんだけど、
はい、
とにかく当ててやる。あれ一回こうコイン入れると 何球出てくるの？
大体25球から30球ぐらいです。
ああ、じゃあその30球あったとしたら20球当ててやろうとかさ、
はいはい、でそれに合った体の動かし方をするとか。
そうそうそうそうそうそうそう。いきなりフルスイングで打つんじゃないんだよ。
はい、そうですね、まず当てる。
そうそうそうそう、とにかく当ててやるっていうのでそこでできない自分とかっていうのも出てくるかもしれないけど、
はい、
言い訳する自分とか怖いとかさ。
そうですね、
うん、
150キロなんて打てるわけがないとか。
そうそうそうそうそうそう。でもそこに声をかけながら当てようって自分の中にいる自分がね全て一致した時にはほとんど当たるから。
はい、
まあやってみるといいよね。
はい、
なんかこれ訓練だよ。
ああ自己一致させるための。
そうそうそうそうそうそう。なんかね反対の気持ちをとにかく同じ方向に向けさせるっていうのが肝ね。
ああ矢印を。
うん、そうそうそうそう。これがうまくできるようになるともう人生自由自在かな。
はい、
うん、でね周りの大人たちをよく見てみな。自己一致していない人たち多いから。
はい、
でそれってね実は言葉に現れるの。
へえ、どんな言葉ですか？
否定的な言葉とか否定的な接続詞。
ああ
でもね、まあそういう言葉にはちょっと気をつけて自分の思考で自分の体が動いてるっていうのを今回気づいたっていうのは大きなプラスだよ。
はい、
だけどこれ君は実は僕から小さい頃からずっとそれを言われて育ってるの。
はい、
で今回初めて腑に落ちたっていうことで言うと、まだ実は理解が浅くて、いろんなことの体験でそれを上書きしていくといいよね、
はい、
そうすると強い心強い体になれると思う。
あ、どんどん更新していく。
そうそうそうそうそうそう。でチャレンジの、ね、幅が大きくなればなるほど、この力を持ってるか持ってないかで差がつく。
はあ、
うん、で力を大きくするためには日常の小さなチャレンジの積み重ね、
はい、
なんか楽しいよ、はい、きっとね、
はい、
で多くの人たちが、ね、この力があることを忘れているので、
あ、
うん、
ちゃんと使わないといけないですね。
そうなので君はこの力の使い手になって、この力の使い方を周りの人たちに教えるといいね。
そうですね、
うん、特に自分と仲のいい人たちとか自分と関係性の深い人たちとかにこの力の使い方を教えてあげる、
はい、
うん、すると君のコミュニティはとても強い人たちの集まりになるじゃない。
そうですね、体も心も。
そうそうそうそう、
あと諦めないとか。
そうそうそうそうそうそう、非常に重要なことだと思うよ。
はい、
でもこれ君はもう何度も実は体験している、
はい、
まあよく出てくる話だけど、もうこのラジオでも過去に何回か言ってるけど、やっぱり空手の先生がね、よくそのことを知ってて君に指導してくれていたと思う、
はい、
熱が出た時ね、顔が死んだ顔をしてる、もうしんどいな、帰りたいな、練習きついな、でもその顔を見た瞬間に、お前の顔は今何にも勝てない顔だ、非常に厳しいことを言ってくれて、
はい、
鏡を見て勝てる顔に変えなさいって、はい、よく言ってたよね。
そうですね、
うん、でそれでもこう君はしんどいしんどいって考えていたもんだから、思いっきり強い人を組み手でぶつけてきてね、
はい、
もうやらないと自分が蹴られまくる、
うん、もう小伝播にされるんで、
うん、いい意味で追い込まれてよかったよね、
はい、であれも多分当時だったら先生めと思ったかもしれないんですけど、
うん、
今だったらありがたいと思ってます。
お、実際いい、ね、それは今度ね、 あのありがとうって言いに行ったらいいんだよ。
そうですね、
うん、なんかね、先生は覚えているかどうかわからないけど、
はい、
あのそれが励みになりましたって言ってあげるとね、先生もさらにいろんな子どもたちにそういう指導ができるんじゃないのかな。
そうですね、
うん、なんかね、最近ではそういう指導の仕方ってね、なかなかしないからさ、今の子どもたちこの力の使い方がわからないかもしれないよね。
あ、
うん、
あと教える人も少なくなってるんじゃないですか。
うん、大人自身がねこの力が使い切れてないからね。
あ、
まあそういう部分ではね、あの君は気づいてラッキーかもしれないね。ところでこの話をするということは、君何か企んでるんだろう。
企んでます。
正直に言いなよ。
はい、11月の19日から、
うんうん、
自転車で四国一周をやります。
ほほー、またいい時期を選んだね。
はい、
なんでかっていうとさ、紅葉が始まる時期なんだよ。
そうですね、
山越えするとさ、落ち葉が落ちてて多分滑るぞ。
そうですね、
うん、
まだその分綺麗な景色も見られるんじゃないですか。
うん、まあそうだね、
はい、
いいチャレンジじゃん。
はい、
四国一周で何キロある。
約1000キロみたいです。
台湾と同じぐらいあるんでね。
はい、
なんか台湾の方が大きいのかなって思ってたけど、
はい、
そんな四国って結構でかいんだね。
僕もそんなイメージがありました。
おー、それ自転車で回るんだけれども、何、他に何か目的ってあるの。
目的はやっぱ僕今不登校なんで、
うん、
それ不登校でもこんなことできるぞって、
あ、いいことだね。
みんなに発信したいのと、
うん、
今回はみんな天才科機構の理事として出るので、
うんうん、
宣伝というかこんなことやってるよっていうのをみんなに知ってもらいたいのもあります。
おお、そうなんだ。じゃあ四国一周で1000キロでしょ。
はい、
大体何日の計画でいるの。
大体10日ぐらいだと思います。まあ、大体1日100キロから150キロ走るつもりなんですけど、
うん、
それでも天候とかがいろいろあるので、
うんうんうん、
雨が降ったらその日は走れないんですよ。
そうだね。そうするとそれらの担保を取るために1日150キロぐらい走るって感じ。
はい、
150キロ走るときにさ、まあ、もちろんそのコースが平坦か、それとも風が強いとかさ、なんかいろんな諸条件があるけれども、
はい、
大体どのぐらいの時間で回れるの。
どうですかね、10時間以内には回りたいです。
ああ、そうなんだ。
はい、
100キロ走るときに10時間だと、まあ時速10キロ、
はい、
まあ多分無理じゃないよな、はい、君しまなみ海道80キロが何分ぐらい、何時間、
どうですかね、5時間、まあ、7時間ぐらいですかね、6、7時間ですね、
途中遊びながら、
はい、
うんうんうん、まあまあいいペースなんだろうね、
はい、
だからやっぱり10時間ぐらいかかるのかな、
はい、そんぐらい見とった方がいいと思います、
うん、すると例えばだけど朝7時にスタートすると、まあ、なんとか夕方までに戻ってこれればって感じ、
はい、そんな感じになりますね、
戻るというかゴール地点に行けるみたいな、
はい、
うーん、でもね、それだとどうだろうな、あんまり遊べないね、
そう、それなんですよ問題は、
うん、そこ短縮しないと遊びができないじゃん、
そうですね、
せっかく四国行くんだもんね、やりたいこと他にもあるでしょ、
はい、
なんか他に何かある、
美味しいものもやっぱ食べないといけないんですよ、やっぱ四国に行く限りは、
うんうんうん、
でやっぱあの一周するので、うん、その県のなんていうかな、旬のものを食べようと 思ってます、
はあはあ、例えば愛媛県は、
愛媛県だったら松山でアワビがちょうど旬なので、
ほうほうほうほう、
アワビを食べようと思ってます、でやっぱ事前にこう店も調べるんですけど、
うん、
やっぱ行ってみてその雰囲気ってあるじゃないですか店の、
うんうんうん、
そういうのも見て決めたいと思ってます、
うーん、そうかそうかそうか、じゃあ僕たちも車で回ろうかな、
はい、お願いします、
うん、君のコースを回るのは手助けしないけど、なんか食べ物を食べたりなんか温泉入ったりとかっていうのは俺もしたいな、
そうですね、やっぱどうせ行くからには、
うん、そうだね、あと高知は、
高知はやっぱりこうなんていうんかな、本当はカツオもあるんですけど、
うん、
カツオはやっぱ僕的に上りガツオがいいので、
うん、
高知はウツボがちょうど旬なんですよ、
なるほど、あと高知といえば四万十川だけど、
四万十川でやっぱ泳ぐしかないでしょう、
まあ、11月だからね、まあ、まあ楽勝だろうあ、そうか、君がそういうこと考えるんだったら僕たちは船を持っていこうかな、
で川下りしますか、
川下りしたいな、大人で、まあ、他に誰が来るのか知らないけど今僕は勝手に思いつきで言ってるだけだからね、わ、
はい、
からないけど、まあ、僕一人でも川下りがしたいな、
あそこ綺麗ですよね、川の水も、うん、周りも、
うん、川下りイコールやっぱり最後はね川に落ちて泳がないといけない
じゃない、そうですね、
ちょうどいいよね11月ぐらいだったらね、はい、まあ周りからアホだって思われるかもしれないけど
まあそんな関係ありません、
関係ないよね、そして他になんか立ち寄りたいところとかは、
やっぱお風呂にはまあ風呂温泉には立ち寄りたいんですよ、
うんうんうん、
あのスタンプラリーのコースにもなってる宍喰温泉に寄りたいのと、
うん、
ちょっとコースからちょっとだいぶ外れるんですけど、うん、鈍川温泉には寄りたいです、また、
あ、鈍川はいいよね、
はい、
あのぬるぬるのお風呂でしょ、
はい、ペーハー 9.9 のアルカリ泉の、
うん、他にも多分ね四国っていっぱいいいとこあるんだよ、
そうだと思います、
うん、なんか観光地巡りなんかもねできたらいいよね、
はい、
ということはね君ね朝早くスタートするでしょ、
はい、
まあ、6時なのか7時なのか分かんないけどさ、
はい、
まあ、とにかく明るくなってからのスタートだよね、
はい、
で早くその目的地まで達成して、で合流して遊ぶみたいなイメージがいいんじゃない、
それが僕も望ましいです、
うん、それまでまあ僕なんかは好き勝手
遊んで、
うん、美味しいものが食べられるのはいいよね、
ですね、
うん、
でやっぱ広島と違うので、
うん、
太平洋側に面するじゃないですか、
うん、
やっぱなんか違うのかなとかって思ったりしますね、
うんうんうんうん、
瀬戸内海って波が緩やかじゃないですか、
うんうん、
でも太平洋ってこうザブンザブンとくるので、
うんうんうん、
それも写真に収められたらいいなと思ってます、
うんうん、ちなみにそれらは毎日こう投稿で皆さんに今ここにいるよとかってお知らせしたりするの、
します、
おいいね、それはビデオそれとも写真
両方使います、でもやっぱビデオの方が分かりやすいというか周りの音も入るし、
ああはあはあ、
でそれでいいかなとは思ってます、
なるほど、じゃあその部分はサポートしよう、
はい、お願いします、
うん、
まあ、機材とかもあるのでね、
うん、分かったよ、とてもいいじゃないか、
はい、
でも今回は道中は一人なの、
いや、やっぱり一人でもいいんですけど、うん、それじゃあやっぱ面白みがないので、
うん、
ちょっとよ呼ぶというかおいでってしようかなとか思いながら、
あとはまあ現地でね走ってる人いるので友達になっちゃえばいいじゃん、
はい、それが僕もやろうと思ってます、
ああ、なんかいろいろできたらいいね、
はい、
うん、きっとできるよ、でそんな時にさ今日ちょうど話していた魔法を使うんでしょ、
はい、 使わない手はないですね。 あとやっぱ初めて走るところなので、うん、何もわからないじゃないですか、
うん、
やっぱそこでこの魔法を使わないと、
うんうんうんうん、なんかねこう本当に天候にもよるだろうけれども下手するとさ雨が 3,4 日降ってしまったらねロードバイクだと走れないじゃん。
そうですね、
うん、そうするとどんどんその工程が窮屈になってくるっていうことも考えられるよね。
はい、
まあどんな状況があっても乗り切るっていう感じかな。
はい、リタイアはしたくないですね、うんうんうん、やっぱりやるからには一発で成功させたいです。
そういうことだな。まあでも天候ばっかりはねコントロールできないし、
はい、
まあ、危険なことはねしない方がいいと思うんです
ね。そうですね、
うん、
まあ、安全第一で行こうと思います。
うんうん、そうだね。でさっき高知まで聞いたんだけど、この徳島は、はい、
徳島はあのタチウオとか、はあ、なんか徳島県外では知られてないイボダイとか。
イボダイ、イボ、
イボダイ、
へえ。後で調べてみよう。
そうですね、
うん。で香川、
香川は一角っていう美味しい炭火焼き鳥の店があるんですけど、
うん、
そこも骨付きで出てくるので、
うん、
もう思い切りかじりつくと。
ああそうか。じゃあ愛媛の観光校とかからのスタートになるの？
はい、それがいいと思います。
ああ、そしたら香川が終わったらもう再度松山までっていうイメージ、はい、
で途中で二部川に寄って。
ああなるほどなるほど、はい、二部川でね。あそこに最後に寄るっていうのはいいかもしれないな。
はい、
すごく疲れが取れるよね。
はい、
うん、だけどさ愛媛 がスタートゴールだとすると愛媛にもさ道後とか奥道後とかあるよ。
そうですね、
うん、
だからまあ走りながらいろいろ探索というか、
ああ
いろいろしてみたいなと思ってます。
そうだね、
はい、
探索しようと思うとやっぱりねあの最初に工程を稼ぎながらだよね。
はい、でやっぱ最初詰めいかないと。
うん、
で多分最初の時は筋肉痛ないんですけど、
うん、
後々出てくるじゃないですか、
うん、
だけど最初は結構詰めときたいですね。
あ、まあ、筋肉痛にならないようにうまくメンテナンスしながらだね。
はい、
うん、でも楽しそうでいいね。
はい、
うん、でそれは当然この夢の種ラジオにも反映させるのかな。
はい、反映させます。
向こうでひょっとすると収録あり得る？
あり得ますね。
あはそれは楽しそうだね。
そうですね、やっぱりあの海の近くで撮れるとか、
うん、
風呂の近く温泉の近くで撮れるとかしたらいいなと思ってます。
うんうんうん、君さ、まあ、今僕不意に思いつきでサポートはしようかって言ったけど泊まるとこどうするつもりだったの？
やっぱりでもなんていうかな野宿とかがいいんじゃないですかね。あ
キャンプか。
はい、うん、あの自転車やっぱいろいろ人見てみるとなキャンプ道具を持って走ってる人がいるので、
うん、
それが面白いのではないかと思ってます。
うん、まあ、キャンプ道具とか我々というかわしはまあ車に常備しているのでそれでいいと思うんだけど、
はい、
じゃあ先回りで僕が基地を作ってそこへ来ればいい？
それで
そんな感じ。
はい、
うん、でできるだけ地のものを食べて、
はい、
そして景色も楽しみ、
はい、
観光地にも立ち寄り、
はい、あとはいろんな人と話すことですね。
うん、何人知り合いができそうかな一周回ると。
いや話す人は100人以上話すと思います。
やっぱり自転車つながりでね、
はい、
いろいろ話せるもんねきっとね、
はい、
なんか今四国一周とかさやっぱりチャレンジしたくても休みが連続して取れなくてチャレンジしづらいっていう人もいるじゃない？
はい、そうですね。
そういう人たちにもなんかね勇気が与えられるといいね。
はい、それも結構大事だと思います。
うん、ちなみにあれはお遍路さんはしない？
お遍路さんはなんかお遍路さんに振り回されるのは嫌なので。
ああなるほどなるほど。
結構内陸の方に進むのでね。
うんうんうん、
で今回はスタンプで。
ああ僕一周のサイクリングスタンプ。
はい、
ねえねえそれ四国一周終わったら次何やるの？
次はやっぱあの九州一周とかやってみたいですね。
ああそうなんだ。
はい、
じゃあ最終的にはさこれはまあ別にすぐの話じゃないと思うけどアメリカ横断とかもしてみたいの？
いや そこまではやらなくても。
あそうなんだ。
はい、それは目標にはしてないです。
あそういうことなんだね。
はい、
でもまあ手近にあるところで
まあ、楽しみながら、
うん、やってみたいっていうことだよね、はい、いいじゃないか、とても。へー、で美味しいものが食べれるだろう、いろんな人と知り合えるだろう、は
い、でいい景色が見れます。
うーん、なんかすごくいい思い出が作れそうな気がするね、
はい、
これはちょっと想像してみてもらいたいんだけど、将来の春人のさ、なんか力に なるねこれね。
なりますね、
やりきればね、
はい、
リタイアしたらどうなる、
それは違う意味で思い出に残りますね。
うん、まあ実はね、そういうね、リタイアしたりしたとしてもね、一生懸命やってリタイアする、これはね、何が起こるかわからないので、ありえるんだよね。
はい、そうです
ね。ただ、決してそれは無駄にならないからね。
うん。まあ、チャレンジしたこととしては。
うん。
で、また来年もチャレンジしようとなると思います。
そうだよな。うん。来年はもうサポートなしで、なんか一人でキャンプ用品を背負ってとかさ。
はい。それは面白そうですね。
お
う。あと、早く仲間を作ってみんなで行こうみたいな。まあ、最初から四国一周は難しいと思うので、まあ、しまなみとか、
うんうんうん、
そういうところで、まあ、みんなで楽しく行けたらいいなとは思ってます。
ああ、いいね。しまなみはさ、実は僕は君と一緒にやりたいことがあって、
はい、
カヌーでしまなみを回りたいんだよ。
はあ、
あそこね、はあ、流れが速いからさ、
そうですね、
すごい大変なんだけど、
はい、
でもね、できそうな気がするのね。
まあ、楽しそうですね。
あと、うん、まあ、それはね、せっかくカヌーあるしさ、
はい、
やってみたいなと思ってんの、
はい、
まあ、その前に今回はこの自転車を成功させましょうよ。
はい、そうですね、
うん、とてもいいね、
はい、
はい、ではこれも話が盛り上がってきたところでいつも終わりが近づいてきます。一旦区切りをつけて最後また春人の方から話してもらおうと思います。
今回の話はどうだったでしょうか。ちょっと後半脱線してしまいましたが、まあ自分、まあ生きていく上で何回も辛いとかもうやめたいとかって思うかもしれませんが、まあそういう時は口で頑張れとかやれとかって言うと結構体の動きも変わってきます。やっぱそれで言葉に出すと心の中も変わるので、皆さんも辛い時やってみてはどうでしょうか。で、いろいろチャレンジしていくと達成感とかが自分の中に溜まっていくので、途中でもう辛いとかって思わなくもなります。
で、やっぱり、いい話だね。
はい、
うん。
やっぱチャレンジすることは大事です。うん、何もやってなくても何も達成感がない人は、こう、途中ですぐやめようとなると思います。
うん、
まあ、ちょっとでもいいから毎日チャレンジをすることと、自己一致をずっとさせるってことですね。
うん、
で、やっぱり心と体が繋がっていなかったら、
うん、
体も動かないし、うん、その後のやる気もなくなります。
うん、いいこと言ったね、今日。
そうですね、
成長したね。
ありがとうございます、
うん、
でやっぱこれはまあみんなにもみんなに役立つと思うし、
うん、
これをいろんな人に伝えていってほしいです、
うん、
で自分も身につけてほしいし、
うん、まあ身につけて人に伝えるだな。
そうですね、うん、まあ、自分もできないまま人に伝えたら、まあ、広がらないですしね、
うん、最初にね自己一致させるまでの間がね
ちょっと長いんですか。
長いというか、まあ、人によってその気づきのね度合いが違うんだよね、タイミングがね、
はい、
何よりも好きなことじゃないとさ、チャレンジし続けられないから。
そうですね、やる気にもならないし、
うん、
こんなことをやって何になるんだって思うともうそこはダメですよね、
うん、やっぱりそこを突破するには自分の好きなこと、自分が興味があること、それをガーッと深掘ってみてね、でそれに向けて自分の心と気持ち、まあ、気持ちと心は一緒かもしれないな、あと体も行動もね、
はいはい、
合わせていくっていうことがとても大事で、
はい、
でその際に自分の心の中にいるいろんな自分で、きちんとその対話がねできるように、
はい、
そしてイニシアチブを取る自分がその中にいて自己一致をさせていくっていうことかな、
はい、
うん、はい、では今日も時間となりました。じゃあ今日はみんなチャレンジしようぜ ていう終わりにしましょうか。
そうですね。
じゃあせーの、
みんなチャレンジしようぜ。
バイバイ。
バイバイ。